西村さん、
はい、すいません、寝てました。いや寝てないけど
起きてください、はい、西村さん、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本が発売されたそうで、
本の発売ね、ありがとうございます。
何か違うこと思ったんですか。
いやもう、ね、毎日おめでたいことがありすぎて、
あら素敵な毎日を、はあ、
もうね、いや嬉しいなと、もう毎日盆と正月がもう繰り返しみたいな
すごいめでたい日々ですね、はい、いやいやいや、それ以上にめでたい。
そうなんですよ、よくぞ、はい、スポーツ当てていただいて、
はい、9月25日に10冊目の本が発売になりました、はい、おめでとうございます。
これちょっと私にとってもね特別な本で、その特別な思いっていうのもね、今日はもうお伝えしたいなと思って、
たっぷり聞かせてください。
たっぷりとお伝えしたいと思います。
褒めるだけが褒め立つじゃない、はい、
日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる、褒める達人的生き方を提案する今日も褒め立つ。
こんにちは、泣く子も褒める褒める達人、褒め立つこと西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
この番組はですね、今日も褒め立つ、褒め立つって何と、まだ褒め立つのことを知らない方、あるいは褒め立つ検定3級は受けたんだけども、最近ちょっと褒め立つとご無沙汰だなっていう方に、楽しく褒め立つのことを知っていただく、あるいは思い出していただく、私たち自身も楽しみながらお伝えしている、そんな、楽しい番組です。
もう楽しみすぎちゃって笑いが止まらない。しかもなんか今回は新しい本も登場ということで、
は
い、
そうなんですよ。今回はですね、監修本も入れると10冊目なんですけども、この本は私が1冊目の本、はい、9年前にですね、繁盛店の褒める仕組みっていう、本当に褒め立つがこのように生まれることになったきっかけを作っていただいた、はい、同文化さんから9年ぶりに出させていただく本ということで、私の中で個人的にですね、大恩返しをしたいなという思いを込めて作らせていただいた本で、
は
い、
渾身の一冊でございますね。
そうなんですよ。で、古市編集長、そして担当の竹並さんにもですね、本当に丁寧に作っていただいた本がようやく完成しましたので、一人でも多くの人にですね手に取っていただきたい、はい、まあ、今回の本は使える本なんですよね。
みたいですね。
そうなんです、うん、はい、今までは褒め立つとしての考え方、あり方について、それプラス、実務的な内容を書いてたんですが、今回も本当に実務書寄りによった内容で、はい、常に手元に置いていただいて使っていただく、まさに褒め立つのバイブル。
テクニックいっぱい載ってるらしいじゃないですか、
うん、テクニックというか、もうズバリこういう場合にはこれを言いましょう、
うん、分かりやすそうですよね。だってタイトルがもう分かりやすいですもん、
う
ん、
そうです。今日はね、タイトルについてもね、深い話をしていこうと思うんですが、
お、
まあ、具体的に言うと60場面があるんですね。日常の中でよく起きる、はい、職場、日常、家庭でよく想定される60の場面に対して、うん、それぞれまずこれを言おうと、で応用編はこれですよと、でさらに達人ならここまで言おう、
褒める達人ならここまで言おうっていう、
でこれは NG ワードという60に対して4つの言葉が引き出されてますので、トータル240のすぐ使える言葉あるいは使ってはいけない言葉がありますので、もうこれは知ってる知らないでは人生大違い。
本当ですか。その言葉を NG な言葉を使っちゃうと成功しない、
うん、成功っていうか残念な結果を引き落とす。
ちょっとそれ私興味ある。
ついついね、これまたね、ついつい言ってしまう NG ワードがあるんですよ。
なんだろう、
勉強になりますとかね、あ、地雷踏んだね、チーンみたいな。
勉強になりますダメなんですか。言ってる人多いですよ。
多いです。ついつい言ってしまいがちなんですが、はい、残念。じゃあどうすればいいのか、っていうのもこの中に
気になる。だからタイトルが大人の褒め言葉。
そしてですね、うん、その手前に結果を引き出すってあるんですね、
はい、
で、いや褒めるっていうのは相手のモチベーションを上げるということの褒め言葉だろうって言われがちなので、うん、そうだから最初ですね、やる気になるとかですね、はい、やる気が出てくる大人の褒め言葉というタイトルだったんですが、うんうんうん、実はこれ著者である私と編集担当の方とこうぐーっとですね、はい、もがきにもがいてって言いますかね、結果を引き出すという言葉が採用されました。
そうなんですよ、はい、結果っていうのは自分の結果を引き出すんですか、うん、
ビジネスの上において、あるいは人間関係の中でも、はい、やはり言葉を使って、物事を成し遂げていく、うん、そういう結果を出すための言葉ですよ。そしてさらに大人のと、これがですねポイントなんですよ。
いや西村大先生、
はい、
私に足り
ないました、
ね、いやいや足りないものがね2つ入ってるのよね、この本のタイトルにね。
どういうことですか、コート名ですか。
いや違いますよ、はい、いやあのね大人のっていう、はい、うんうん、まあ大人らしく生きたいしね、
はい、
あと結果を引き出すと、
うん、
まあ、私 MC としていろんなイベントでお話ししてるんですけれども、ほうほう、まあ、より結果に結びつく言葉が身につけられたらなと常日頃思ってはいるんですがね、いろいろお言葉遣いもいろいろねありまして、まあまあまあまあまあまあ、
まあ、この後ね聞いていきますけど、じゃあ、はい、まるちゃんの結果を引き出すの結果って何が欲しいんですか。
なんだろう、イベントで私が喋ったら、うん、会場の空気が明るくなるとか盛り上がるとか、
う
ん、クライアントさんが理想としていた空気になるっていうのが結果ですね。
おそれでも作ってるでしょ。
頑張ってはいるんですけれども、
より結果向きですね。
そうよくねラジオ収録でねなんか変な言葉遣いしちゃって、久美子さんお言葉がって共演者の方に怒られたりする。
なるほど、これねまたまあ、大人というところっていうよりは、はい、褒め言葉の中での結果を引き出すの中では、
はいはい、
周りのピンチは褒め出すのチャンスなんですよ。
前言ってましたよね、うん、ピンチはチャンス、うん、
ピンチになればなるほどこの言葉で、その言ってる人の人間力が高まる、
はい、へなんかそれ人間関係のピンチ
もそうですし、
はい、
対人関係、まあ、自分たちのチームがピンチに陥った時に、はい、そのチーム全体をピンチから救い出す。
あ、じゃあ大人の皆さんが本当日々直面しているビジネスのシーンで使える。
まさに、まさに、
リスナーの方々もいろんなシーンで働いてると思うんですよ、
はい、
まあ、個人で働いてる方もいれば会社勤めの方もいたり、うん、経営者もいらっしゃるかもしれない、うん、誰でも使えるんですか。
そうですね、特にこの本は、
はい、
働かれてる方にはもう手放せない。
大人の働いてる皆さん、
そうで、この大人のっていう言葉にね込めた私の思いっていうのは、うんうん、大人ってどんな人かっていうと、はい、私にとって大人っていうのは未来を作る人だと思うんですよ。
かっこいい。
しかも素敵な未来よ。
かっこいいね、はい、未来作るの子供のイメージありますけど大人、
うん、
大人
違うんです。これもねよく言う言葉で、
はい、
子供には無限の可能性があるなんてとんでもない、大人にこそ、
はい、
大人にこそ無限の可能性があるんだ。
そうなんですか。
子供にも無限の可能性があるんだよっていうのが僕らの考え方なんですよ。ですから未来を作るといえば子供のことを思われがちだけども、うん、大人が未来を作る、逆に言うと未来を作れないのはお子ちゃまでしょということです。生きていくその素敵な場面を作るのも大人なので、
うん、
子供でも内面大人で大人に元気勇気を与えるそんな素敵な存在もいますからね。
あ、そういう話
は大人の格好してるけど中身お子ちゃまがね一番残念だと思うので、
ドキッ
そういう人が内面から大人になる240の方法がね、
はい、ありがとう
ございます。すぐに使える言葉が
ぜひ教えてください、
はい、中身空っぽでもこの言葉を使えば大人になれるという、はい、
あ、ぜひ必要必要、
はいはい、もうその内容が1200円税別で手に入る。
あ、税別ね、
はい、今日はその読み解き方を特別にレクチャーしたいと思います、は
い、お願いします。
はい、
今日も褒め立つ。私が使えそうな言葉何かありますか。
いやこれね、
知りたい知りたい、教えて教えて。
おそらくね、うん、まるちゃんは読んでた、はい、これ私使ってるという言葉もあったりするんですけどね。
それが NG の方に入ってる可能性だってありますよね、
うん、あ、さっきのね NG で言えば、うん、勉強になりますっていうのがなぜ NG かっていう、う
ん、気になります。
ついついねこれ勉強になりますってこう言ってしまうし、
飲み会で上司に言ってる部下の人すっごい多いですよ、
うんうん、
勉強になります、あ、なるほど勉強になりますってねよく言いますよね。
これねその伝えた方とか勉強になりますって言われた方は一瞬気分がいいんで、はい、かもしれないんけれども、うん、何が勉強になったのってすごくこう気になるんですよね。だから勉強になったっていうんじゃなくて、今日教えてもらった言葉を明日から使いますとか、
はい、
次こういう場面で使いますというふうに具体的に自分はその人から何を学んだのかっていうのを伝えていくっていうのが実は本当であって。
なるほど。
勉強になりますっていうのはオールマイティな分だけ、うん、適当に言うとんなこいつっていうのが伝わってしまう場面があるので、
ちょっと思う。
そうで、これもねうちの教会の専務理事である松本秀夫さんは、さだまさしさんのね、
はい、
マネージャーでやったんですけども、
はい、
優秀なマネージャーっていうのは アーティストのファンであるということは間違いないことなんだけども、うんうん、そのファンである方が好き、はい、大好きなのは一番だけども、超具体的にどこが好きかっていうのが言える。
あ、なるほど。
それが本当のファンであり応援者なので、
なるほど、
私はあなたのことファンになりましたとか、うん、あなたのことすごい尊敬してますって時に、どの部分に特に感銘を受けたのかっていうのは超具体的に
嬉しいですね、言われた人、
はい、今日教えてもらったアドバイスの中でも特にこの言葉がすごく印象に残ったので、これぜひ僕今度部下に寄ってみようと思いますとか言うと、相手の中ですごく印象を残すので、
そうすると褒め立つ、褒める達人、うん、になってる感じですか。
そうですそうです。相手との人間関係がもっとこんなことを教えてあげるとか、うんうんうん、いや他にもこんなことあるよねっていうふうに教えてもらえるようになるので、うん、具体的に話すって大事ですね。
そこまでいけたら褒め立つ何級なんですか。
そうですね、9を超えて四半代ぐらいですね。
めっちゃすごいじゃないですか。
そう、もう褒め立つっていうのはね、9を超えて常に精進し続ける人なので、
はあ、
だから一瞬四半代になる人もあのビギナーに戻ることもあるし、ビギナーが神のような言葉を使うところにもあるし、
お、私のなんかこう一発逆転もありえるわけですね。そうそうそう、私褒め立つビギナーですから、リスナーの皆さんも褒め立つビギナーから始まってますから。
私もだから打率で言えば、うん、褒め立つ打率で言えばまあ3割バッターぐらいですかね。
西村さんでですか。だって西村さん一番偉い人なんですよね。
偉いっていうか一番先に始めたっていうかね、
うん、
人の先頭を歩いてるってだけなんですよ、
うんうん、
この褒め立つの教会の中では、はい、師匠弟子っていう言い方はしません。はい、たまたま私は理事長だけども、はい、ポジションとしては横並びなんですよ。
そうなんですか、
はい、たまたま僕が先は前を歩いているので、
はい、
たくさんの経験をしているので、その経験を、まあ、共に学ぶというか、うん、褒め出すの道を歩むみんなに伝えていっているだけで、
うんうん、
同じ時代を生きる仲間という意味においては同志同期、
うんうん、
はい、という考え方です。
褒め立つの皆さんに何人かお会いしてるんですけど、うん、はい、皆さん西村さんのことをすごいって言ってますよ、うん、もう西村さん西村さんって。
いや僕も彼らのことすごいと思ってますから。
おな、そういうことなんですね、は
い、そういう意味でのフラットなんですよ、
うんうん、
はい、
あ、だから皆さん私にも優しいんだ。
うん、いやそれはあのそもそも人としてみんな人格者だし、まあ、マリちゃんがそんな、
いい人なの、いい人な、みんないい人で、うんうんうん、なんでこんな優しいんだろうな、この人たち、うん、初対面なのに私と思って、
余裕があるんですよ
心に。
そう、これがまた大人なんですよ。
4歩目、
これね、いきなりまた確信いきましたけど、大人の褒め言葉ってあるでしょ、
はい、
で褒めてるっていうのはやはりね、自分の心に余裕がないと周りの人のいいところと見えないんですよ。
見えない、悪いところはすぐ気がつくけど、いいところはなかなか見えない。
だから自分の心が整ってないと周りの人のいいとこが見えないということは、周りの人のいいとこを伝えてるってことで、これはね、意識してやってないんですよ。意識してやってないんだけど、相手には、うん、あ、この人余裕がある人だなって伝わるんですよ。
わかる、
大人だなって。これ狙ってないですよ。狙ったらいやらしくなるけれども
狙ってないんですね。
狙ってない
んです、ね、
結果そうなってる
なるほど。
だから褒め立つやってると、あ、この人大人って。
しかも皆さん笑顔なの、
うん、
笑顔で褒めてくれるし、笑顔で優しくしてくれるから、なんか切羽詰まってないように褒め立つの方々って感じます、
う
ん、
だから褒める生き方を選ぶっていうことは、周りの人に対して余裕を見せていく生き方を選ぶことでもあるんですよ、うん、
それが大人なんですね。
大人なんですよ、
はあ、僕はそこに慣れているんだろうか
なんで急に僕ね。
なんかたまに出るの最近
僕もでも子供っぽいけどね
ええ
私はですよね。
ああ、
はい、いやでもそこに気づくだけで、そう、いい人イコール余裕がある人。
ああ、なるほど、
うん、
褒めるだけが褒め立つじゃない。今日も褒め立つ。
でまたね、
はい、
この中でも、まあ、たくさんのヒントあるんですけども、
はい、
仕事ができる人だって思ってもらうためにどうすればいいのかって、
はい、そういうメソッドも書いてあるんですか。
あるんですよ。仕事がめちゃめちゃできる人とそうでない人っていうのは何に対する考え方が違うと思います。
なんだろう、なんだろう、あのね、よく巷で言われてるのは、なんかお願いされたら断らない、なんか、
ね、
あ、分かりました、すぐやりますってすぐやるとか、
うんうん、すぐやると一つヒントですね。
本当ですか、
はい、
まあ、とはいえね、じゃあ自分がすぐできてんのかっていうのまだ話は別なんですけど、
うん、
すぐやる、
うん、忙しい人が最も大事にしてるもの、
忙しいって言わない、
うん、忙しい人にとってっていうか仕事がめちゃめちゃできる人にとって最も高価なもの、うん、
高価なもの、ギャラ違うな
それそのまんまや
ごめんなさいね、はい、頭がお金のことでいっぱいなの、
お金よりも貴重なもの、
人、助けてくれる人、チーム、
そうです
、ね、机の整頓、
ちょっとずれたな、
書きやすい付箋、
あ、
パケット、
うん、
パケット量、
ぜひねこの本読んでください。
ちょっと待って
そのね、でもヒントですよ、付箋とか書きやすいものとか、はい、整理整頓は全て何のためかというのがあるんですよ、
効率、
あ、そう、来た、
あ、本当に、
うん、
来た、正解、
いやいや、効率は何のため、
効率は何のため、
うん、
早く帰る、
お、来た、もう正解でしょ、そこまで来たら、
あ、遊ぶ、え、早く帰って遊ぶんじゃないんですか、みんな、
そこが違うね、
え、なんで、遊ぶために生きてんじゃないの、違うの、
うん、それも生き方ですけどね、
うんうんうん、なんだ、寝る、
うん、
夕飯、ご飯、
うん、
焼肉、違うな、なんで、
そろそろ正解っていいですか、
はい、お願いします、
時間です、成功する人というか成果を出す人って最も重要なのは時間、時間を無駄にされるのが一番残念、
確かに
ですから、相手に例えばアポイントを取って、はい、その業界のそれこそ大立て者とかね、
はい、
重要人物に会った時にどれだけ相手の時間をリスペクトできるか、だからいただいた時間を相手の命の時間だと思って提案プレゼンができるか、
なるほど、
事前に準備ができるか、もう聞いたら分かるようなこと、ホームページで調べていったら分かるようなことをわざわざ忙しい人に会って質問してないか、
なるほど、
相手の時間を尊重できることは相手の存在そのもの、相手の凄さを尊重することにもなるので、
うーん、
今日は何々さんの本当に命の時間のうち1時間をいただくので、その1時間、うん、もう命の時間に見合うような今日はご提案させていただきますと、
すごい営業トーク、
と、うん、あ、今日はかなりちょっと気合い入れてきてるなと
ですね、
まあ15分で返そうかなと思ったけど、はい、約束通り1時間は時間取ろうかな、これ怖いんですよ、
いただきました、
本当は1時間時間取ってても、はい、そーっと秘書にメッセンジャーと送ったりとかね、ちょっとサイン送って電話が入ったふりをして、 あごめんちょっと急用でって言って、
あるあるあるある、パソコン目の前で開いてる人結構メールやったりフェイスブック見てたりしますもんね、
それがパソコンが閉じて話をグッと聞いてくれるかどうか、う
ん、ビジネス加速、
そのスタートラインに立てるかどうか、この一言で決まるというような言葉も入ってます、
書いてるんですか、
入ってます、
すごいですね、
はい、
そりゃ結果出るわ、
今日褒め
とか、企業の中や組織の中で組織を継続するためにやっぱり売上予算って大事ですよね、
うん、
でやはり少し上の予算だったりとか数字だったらよし燃えるぞ行くぞとなるんだけど、
はい、
これ無理やろと、
うん、高いは
そう、
なんかこう
ような時にチームのリーダーはどういうか、
なんて言うんですか、なんだワッショイ違うな、なんだなんだこれできたら
焼
き、
それちょっと入れようかな、
いやいやダメだ、 NG ワードで入るんじゃないです、なんて言うんですか、でも、ね、あんま正解から聞いてもよくないか、なんだなんだ、
いやいやいや正解するつもりないでしょ今、
ありますよ、
じゃあズバリズバリ今わざとボケようと思ってなかった、
いいえ、出ちゃったんです、
えもうこれちょっと場の空気がこう、マジかよこの数字みたいな時、
なんか見なかった、
その中でこのことでポーンとちょっと、いろんなこともあるの、じゃあ絶対にこれが正解っていうんじゃないんだけど、いくつかあるんですよ、
見なかったことにしましょう、
いいですね、
なんかあえて見ない、
なるほどね、一回この数字のこと忘れて、
はい、見たから、もう見たから見ちゃったから、あえてもう忘れようみたいな、
うん、
違うな絶対違う
褒め立つならどういうか、褒め立つなリーダーだとどういうか、
どういうんだろう、あ、高い山ほど登った時に見える景色は綺麗だね、
あ、近い、
え、本当に
それってちょっと手垢がついてるじゃないですか、
手垢
ちょっとなんかありがちだなみたいな
そうそう、今一生懸命綺麗な言葉を拾いました、
誰かからこれもらった言葉よねってあるので、うん、まあまあそれも自分の心から出た言葉は OK なんですかね、
はい、
例えばいやもしこの数字を達成できたら、うん、何人そう笑顔にできるんだろうねみたいな、
何人の人を笑顔にできるんだろうね、うん、
で、これはね、数字っていうものをイコール売上予算みたいな、こうぐーっと数字数字って無機質なものを、
はい、
自分たちの仕事っていうのは誰かを笑顔にするための仕事だよねって。
なるほど。
じゃあこの数字を実現できたら一体何人の人を笑顔にできるだろうね。
そっちの方が明るい、
そうい
いイメージになる、
うん、あるいはこれができたら伝説ちゃうとか、
伝説、
うんうん、伝説やねとか、
社内で新しい伝説作ろうぜ、
う、
歴史刻もうぜ、うん、みたいな。
で、あとこれはもっと使いやすいやつ、
はい、
使いやすいやつで、こんなんいいなっていうのは、はい、まあ、実際は私なんかも使ってますけどね、ある程度こう予算を睨んでいって、
はい、
でそこそこできそうやと、
うんうん、
さあ追い込みこれから行くぞっていう時に、ちょっと周りが疲弊仕掛けてると、
うん、やる気なくなっちゃった、
うん、じゃあここでもう一回みんな元気出していこうぜっていう時に、はい、例えばこの言葉、よし打ち上げどこ行く、
終わった後を考える、
そうそうそうそう、
できた後のことを考える、そうそうそう、沖縄がいいみたいな、そういうことですね。
沖縄行こう思ったらもうちょっと頑張ろうかみたいな、
頑張れますね、
うん、
はい、
うん、っていうようなすぐにね使える場面。
なるほど、それが具体的に書いてある、
そう
この本に。
そう、
すごい、ね、
今日も褒め立つ。
あとね、部下に対して、
はい、
もうこの本はね持っとくと、
はい、
早く会社へ来てみたいな、後輩失敗したらこの言葉使えんのにみたいな、浮き輪言葉ってあるんですよ、浮き輪って何かっていうと、ピンチの時にね、
はい、
ピンチの時に自分は上手にこのピンチの荒海を泳ぎ切れるんだけど、
はい、
ふっと後ろを見るとね、後輩や部下がね溺れかけてると、
ほうほう、
その溺れかけてる後輩に浮き輪言葉、浮き輪を投げて、とりあえずこれ捕まっとけと、
プカプカ浮ける
ぞ、そうそうそうそう、
うんうん、
で浮いたら泳ごうかっていうのが次の段階の言葉で、最後浮き輪なしでも泳ぎやっていう、その三大会にね分けて、ピンチから部下に成長を促す言葉っていうのもあったりするんですよ。
西村さん、それリスナーの方々すごい聞きたいと思いますよ、うん、だって部下との関係性に悩む人多いと思いますよ、
うん、
今ほらいろんな時代の荒波があるから、
うん、
コミュニケーション の, そなんていうの中身が違うじゃないですか、
うんうん、
よくね悩んでる人に会いますもん。
じゃあね、今日一個だけね、
お
浮き輪を投げるような言葉でね、
はい、
行くと、まあ一つ二つね言うと、例えばもうミスをした部下に浮き輪を投げるっていうのね、例えば部下がこう失敗して悔しいとこうへこんでると、
うん、
っていう時に、うん、悔しいっていうことはな、頑張った証拠やなって、よくやったなとかね、
優しい、
うん、あるいはこれをちょっと心に覚えておくと、これ使いたいなというのにね、部下が失敗した時に、
部下がいる皆さん聞いてくださいね、うん、
失敗と書いて経験と読む、今回はいい経験したな、
かっすごい
言いたいでしょ、
言いたい、
言いたいでしょ、
言いたい、なんか言ってる自分を傍から見たい、
そう俺はなお前の失敗を失敗と見てないから、うん、経験として見てるから、
かっこいい、
いい経験したなって、
先輩
成長したなって、
先輩
言いたいでしょ、
課長部長みたいな、
そう、これを言うためには部下が失敗してくれないといけないからね、うん、
まあ、部下の失敗は望まぬとしても、
うん、
失敗したら浮き輪を
持ってるっていう状態ですわ、投げたろう投げたろうってね、
シュッてこうできるわけですね、
そうそうそうそう、
あ、いいですね、いいですね、うんうん、それかっこいい、
そんな言葉がたくさんある、
それかっこいい、それ褒め立つ師範級の言葉ですか、
そうそうそう、もうこれ使えば師範になるよ、
すごいな、なんか逆に言われた、うん、言われたら泣いちゃうな、これ
そう、で例えばね、
はい、
相手がこう言ってきた提案がね、うん、ちょっと全然違うなと、
それどういうシーンですか、
提案企画書を持ってきた時にね、
部下が
部下が
自分に提案や企画書を持ってきた時、
そう、でその時に、あ、ちょっと違うね、方向性ずれとんなっていう時に、
うん、
やる気をそがずに、
うんうん、
ちょっと違うよっていうのを伝えたい時に使う言葉とかね、
うん、うん
うん、すごい面白いな、あともうちょっとひねられへんかなってというと、違うと伝えつつ、
はい、
新しい提案を持ってくると、
なるほど、
認めてもらってるなっていうね、あるいはもう部下が明らかな失敗をしたと、
はい、
その時にミスをね批判して正解をこちらが示すのは簡単なんだけど、
はい、
相手にちょっとこれから自分で考えてリカバリーしてほしいなという時に使える言葉、ちょっと考えて、
はい、大事
相手がミスをしました、はい、それに対してどういうアドバイスをすれば自分で考えて、
それ違うよねはダメだから、うん、惜しいとか、
うん、惜しいもいいですね。
あ、本当ですか、
うん、もう失敗してへこんでる、でへこんでるところからまた立ち上がるきっかけも与えます、この言葉は。
あ、
ヒントは前向きな気持ちにさせる。
前向きな気持ち、
いいですね。この本5冊ぐらいありますね
これだけパッと来ないってことはその本のためになるってことですね。
自宅のトイレ、会社、
はい、
移動中のカバン、
はい、
うん、
リビング、寝室、ね、はい、猫ちゃんの隣あたりに5冊ですかね、はい、何の質問でしたっけ部下がミスをしました、私はなんて声をかけ、
それいいね、
え、何何、
それここに答えないけど、
何何、
君何のミスしたんやったっけみたいな、それいいね、
もう気にしないふりをする、
それ
師
範代を超えて千人までいってるね、
やった、
もう霞の世界やね、空飛んでる姿見えない、もう
まさかの奇跡、
もう煩悩もすべて消えてるね、それはね。
ありがとうございます。
これね、部下がミスしたときに、はい、こんな上司の言葉いいよねっていうのは、もう散々相手がね、もうへこんでるんだから、うん、よし、このミスどう生かす？
どう生かす？
うん、このミスをどう生かしていくって。っていうと、もうそのミスすらも財産に変換できますからね。
あ、そっか、私がよく、
うん、
こうやってラジオとか音声でね、うん、噛んじゃうんですけど、噛んだ時に、
うん、
いや、これはネタだなってちょっと思うんですよ、
うん、
そんな感じですね、そのミスをネタにするというか、ミスを
とか、うん、もう一度言い直さないといけないっていうことは2回言えるからね、相手に強調されるという、
なるほど、より伝わる、
そう、私早口なんだけど大事なことを2回3回言いますからね。
あ、そうですか、
はあ、大事なことは2回3回言いますから、
私もそういうふうに皆さんにお教えしてますよく、
はあはあ、この2回3回言いますから、言い過ぎやね
っていう感じで、
そうそうそう、
ネタとして使える、
うん、
あ
っていうようなことがたくさん
60シーンが載ってるんですね、
240ね、
すごいですね、
はあ、もう超リアルですから。
4本目、
え、読みたい、私これ読んでいいですか。
いいですよ。あ、っていうかこの本なんで持ってるの。
これ私のだからね。
っていうかね、これ収録時点ではこの本発売前なんですよ、はい、
そうなんですよ、
世に出回ってないはずで、
そうなんです、裏ルートからゲ
ットしました。今この時点では僕の手元にも見本本が10冊しかなくて。
お、じゃあ11冊目ですか、世の中の。
そう、
やったね。
これどっか密輸品ちゃうの。
密輸しました。
本物ですか、偽物ちゃう。
本物です、本物。
なんで本物と言い切れる。
だって作ったとこからもらったもん。
お、
同文館の編集長から。え、どんな本なんですか、読みたい、え、読みたいって言った。
そう、
え、じゃあ、まるちゃんこれ
実はまるちゃんこの同文館から本を出るんですよね、
11月に。ありがとうございます、
ね、その僕が最初に言ったその大きな恩のあるこの同文館さんから、私の1冊目の本も同文館さん、
はい、らしいですね。
まるちゃんの1冊目の本も同文館ですね。
そうなんです、ですね、そうなんです。もう、ね、西村さんみたいになりなねって皆さんに言われてます。恐れ多くも。
それどういうこと。僕みたいに目細くなれってこと、
うん、あとイタリア行ってピザ食えってこと
ピザ良かったですね。うん、これでもういいよっていうところ4枚来ましたけど詳しい話はね、前回かな、ね、
アーカイブの方でお楽しみいただきたいと思います。
そう、ドームカンさんはね、本当に丁寧な本作りをされるところで、はい、著者を本当に大事にしていただけるところなんで、
もうよくしていただいてます、はい、本当。
まあ、今日本当にね、触りの部分をお伝えしたんですけども、はい、編集者の方からこういう時こうやって困ってるんですけど、どういったらいいんですか西村さんという形に本当に一つ一つ丁寧に答えていた使える場面で、またね、
はい、
後半の部分は実は ここにすごく力を入れたんですけど、うん、この本はビジネスマンに主に書いて、職場で自分の会社取引先お客様に対してどういう場面でっていうのが8割方なんですが、はい、あと家族や身近な人に対しての言葉、あるいは考え方っていうのも実は7章8章でしっかり書いてあるので、
それいいですね。
そう、
身近な人ほどなんか言葉をかけにくくなっちゃうことあるんだよな、
うんうんうん、だからそのね、最後の部分っていうのもすごく自分の中では気に入っているので、この本はね、ぜひ読まなくていいので買っていただきたい。買った以上は読んでいただきたいんですかね、
はい
はい、
もらっちゃったもん、
はい、読んでいただいて結構
やったー、はい。 ちょっと私褒め立つ師範を目指しますんで、うん、超飛び級を目指します。ビギナーから師範にビャン。
そうで、冒頭で言いかけたのは、はい、まあ、褒め立つ打率のね、僕は3割バッターぐらいだって言ってたんですけども、やっぱり本能で1割とか、もう何パーセントしかプラスの言葉ってなかなか言えないんですよ。でそれを意識して意識して使う言葉をプラスの言葉にしていく、その打率が、まあ、2割から3割超えたぐらいにやっと人として大人なのかな、大人として認めてもらえる。その率を上げていく中で意識をするのと、やはりトレーニングをするのと、言葉を持っておく、うん、いわばプロ野球選手が金属バットを持ってるような
最強の武器を持った上で、それを使えるかどうかは自分次第。
そうです、そうです。
なるほど。
そこまでは用意しますので。
ありがとうございます。ではこの中からたくさんの武器を私の中に吸収させていただき、うん、ホームランガンガンガンガン打って、
相手の心に刺さるね、ズカーンとこうクリーンヒットになるような言葉たくさんありますので。
ありがとうございます。この本は本屋さんでも並んでる。
本屋さんでも並んでます。
黄色いのね、この黄色が目印ですね。です、はい、大人、結果を引き出す大人の褒め言葉、はい、出てますので、皆さん本屋さんでゲットしてください、
はい、ということで、泣く子も褒める、褒める達人、褒め立つこと西村孝之と、
褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子でした。
今日も褒め立つ。それではまた次回。